接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の接着、風刺剤テクノロジーの動向を解説します。
トロイさん、今週もたくさんのニュースがありますね。特に注目はどんなところでしょうか。
そうですね。今週も電気自動車と半導体関連の材料革新が中心です。まず、中国のフォルザが低 VOC 変性シラン接着剤を産業用途に投入。ヘンケルは接着剤向けの低炭素ブリキ包装を導入しました。
環境への配慮がますます進んでいますね。
はい。そして、ヨウさん、ニューマテリアルズが AI チップ向けの非シリコン熱界面パッドを発表し、レゾナックはグリッドスケールエネルギー貯蔵向けにニオブ系負極材料の開発を推進しています。
バッテリーの技術も進化しているんですね。
ええ。さらに、過酷な環境下でのパワーモジュール熱界面材料の最適化に関する研究論文が報告され、アークティックは低熱抵抗を実現した高性能熱パッド、TP4 シリーズを発表しました。
熱管理の重要性がうかがえます。
また、ノラシステムズが設置時間を最大 50% 短縮する次世代ゴムフローリング、ノラプラン NTX を発表し、タルクが EV バッテリーからパワーエレクトロニクスまで幅広い技術に貢献するという話題もありました。
床材から鉱物まで、本当に幅広いですね。
最後は、MDPI 論文で一次液相接合に基づくスズメッキ銅ハンダペーストがパワーデバイス応用に期待されるという興味深い内容です。
今週も EV や半導体の熱管理、そして環境負荷低減に向けた技術革新がキーワードになりそうですね。これらのニュースから、接着、風刺剤の進化が社会にどんな影響をもたらすのか、トロイさんの分析でしんぼりしていきたいと思います。
はい、特に先端パッケージング技術や環境規制への対応がどのように材料開発を牽引しているかを見ていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まずはドイツのヘンケルが発表した自動車ボディ向けの高機能構造用接着剤テロソン EP52 シリーズについて教えてください。
はい、ヘンケルが自動車のボディインホワイト、つまり車体骨格の生産向けに新しい構造用接着剤を発表しました。これは熱硬化型で溶剤フリーの一液性接着剤で、車両の構造的完全性と耐久性を大幅に向上させ、振動減衰効果も提供します。
車の軽量化や安全性向上に貢献するとのことですが、業界にとってどんな意味がありますか？
現代の自動車産業は EV への移行に伴い、燃費効率向上や安全性基準の強化が求められています。この接着剤は、従来の溶接に代わる先進的な接合技術として、車体全体の剛性を高め、衝突安全性や走行安定性向上に寄与します。
具体的には、どのような効果が期待されますか？
構造用接着剤によって異種材料間の強固な接合が可能になり、より複雑で軽量なマルチマテリアル構造の設計が促進されます。これにより車両全体の重量を削減し、EV の航続距離や燃費効率の向上に直結します。
軽量化と安全性を両立する、まさに次世代の接着剤ですね。続いては、日本の住友化学が発表した先進半導体向けの高純度アルミナ ELA シリーズについてお願いします。
住友化学は AI や高性能電子機器用の半導体製造を目的とした新しい高純度アルミナ製品 ELA シリーズを発表しました。これは超低アルファ線特性と高純度微細球状アルミナ技術を組み合わせた世界初の製品です。
超低アルファ線特性とはどういうことですか？なぜ重要なのでしょうか？
半導体デバイスはパッケージング材料から放出される微量のアルファ線によって一時的なデータ誤り、いわゆるソフトエラーを引き起こす可能性があります。 ELA シリーズはこのアルファ線の放出レベルを極めて低く抑え、高信頼性が求められる半導体の安定動作に貢献します。
高い熱伝導性も特徴とありますが、半導体パッケージにどのような影響がありますか？
熱伝導性に優れるアルミナを均一な微細球状粒子として提供することで、樹脂などのマトリックス材料中に高充填しても粘度上昇を抑え、優れた加工性を実現します。これにより AI チップや高出力電子機器の性能と信頼性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
複雑化する半導体の性能と信頼性を支える重要な材料ですね。 次のニュースです。ヘンケルの陽極酸化処理向け中温シーリング技術、ボンデライト MED11204 は、どのような技術なのでしょうか。
ヘンケルがアルミニウム陽極酸化処理向けに、新しい中温風刺技術を発表しました。この技術は、エネルギー消費、CO2 排出量、水使用量を削減し、生産プロセスを簡素化することを目的としています。
従来の高温風刺と比べて、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
従来の高温風刺システムは多大なエネルギーと水資源を消費しましたが、この中温技術は運用温度を大幅に下げることで、加熱に必要なエネルギーと CO2 排出量を削減します。さらにニッケルフリーであるため、環境規制にも対応可能です。
これは環境負荷の低減に大きく貢献しそうですね。企業の持続可能性目標にもつながりますか？
はい。エネルギー集約型の工程を環境負荷の低いプロセスへと転換することで、企業は環境目標を達成しつつ、競争力を維持できます。特に世界的に厳しくなる環境規制に対応できるニッケルフリーの選択肢は、製品の市場競争力を高める上で重要です。
環境への配慮とコスト削減を両立させる画期的な技術ですね。レゾナックが2026年第一四半期決算で AI 向け半導体材料が好調だったと報告していますが、その詳細を教えてください。
レゾナックホールディングスは、2026年第一四半期決算で半導体、電子材料セグメントが前年比 21% の増収を達成し、全体の利益成長に大きく貢献したと発表しました。特に AI 向け先進半導体材料の需要が堅調でした。
AI の進化が半導体材料市場に与える影響は大きいんですね。具体的にどの材料が牽引しているのでしょうか。
特に、後工程半導体材料の売上が四半期ベースで過去最高を記録しました。これは最先端のパッケージング技術に不可欠な接着剤、風刺剤、熱界面材料などの需要が堅調であったことを示唆しています。データセンターや高性能コンピューティング向けチップの進化が、レゾナックの材料ソリューションに新たな機会をもたらしています。
今後の見通しはどうですか？
AI 分野への注力は今後も継続的な成長ドライバーとなるでしょう。半導体材料分野における技術革新と市場投入により、レゾナックはグローバルなサプライチェーンにおいて不可欠な存在感を強化すると見られます。
レゾナックが半導体産業の成長を材料面から支えていることがよくわかりました。ガラスバブル材料が低密度接着剤やシーラン等の性能を革新するというニュースですが、ガラスバブルとはどんな材料ですか？
ガラスバブルは、ミクロンサイズの軽量な中空ガラス微小球です。これが接着剤やシーラン等に配合されることで、軽量化、断熱性、加工性といった多くの利点をもたらします。
接着剤やシーラン等にガラスバブルを配合すると、どのようなメリットがあるのでしょうか？
最も大きなメリットは軽量化です。製品全体の重量を大幅に削減できるため、輸送コストの削減や塗布作業の効率化、最終製品の軽量化に貢献します。また、中空構造により優れた断熱特性も付与できます。
自動車や航空宇宙、建設など幅広い産業で活用されているとのことですが、今後の展望はいかがでしょう？
環境規制の強化と軽量化ニーズの高まりに伴い、ガラスバブルのような高性能で環境に優しい材料への需要は拡大していくと予想されます。材料科学の進歩により、接着、シーラン等技術は一層進化し、様々な産業分野でのイノベーションを加速させるでしょう。
軽くて高性能、そして環境にも優しい材料が、これからの産業を支えていくのですね。次にフォルザが低 VOC 変性シラン接着剤、ハイパーポリマーを産業用途に投入したというニュースですが、この接着剤の特徴を教えてください。
フォルザは、ポリウレタンやシリコーン接着剤の代替として、産業用接着用途向けに低 VOC 接着剤、ハイパーポリマーを発表しました。この製品は、溶剤フリー、イソシアネートフリー、低 VOC であり、環境規制への対応と作業環境の改善に貢献します。
溶剤フリー、イソシアネートフリー、低 VOC というのはどのような点で優れているのでしょうか。
従来の接着剤に含まれる健康や環境に有害な物質を排除しているため、作業環境の安全性が向上し、 厳しい環境規制への適合が容易になります。また硬化後も高い弾性を維持し、振動や熱サイクルにも強い耐久性があります。
環境に優しく性能も高いというのは素晴らしいですね。どのような産業での応用が期待されますか？
自動車、建設、家電、電子機器といった主要産業における環境規制への対応を容易にし、企業のグリーンイニシアティブを支援します。特に環境意識の高いサプライチェーンにおいて、製品の競争力を高める重要な要素となるでしょう。
環境と性能の両面で、接着剤技術の新たなスタンダードとなる可能性を秘めていますね。AGC のフッ素製品が半導体や電子機器の性能向上に貢献しているというニュースですが、どのような製品がありますか？
AGC はフルオン ETFE フィルムとサイトップ透明非消失フッ素ポリマーの2つの主要なフッ素製品を提供しています。これらは半導体や電子機器の製造プロセスや最終製品に使用される材料に高度な要求が課せられる中で重要な役割を果たしています。
それぞれの製品は具体的にどのように貢献しているのでしょうか？
フルオン ETFE フィルムは200度を超える高温環境で優れた離形性とクッション性を提供し、半導体風刺用の離形フィルムとして使われます。一方、サイトップ透明非消失フッ素ポリマーはベークプロセス不要で低アウトガスかつ高純度が要求されるクリーンルーム環境での保護コーティングや絶縁特性を付与し、次世代エレクトロニクス製造に貢献します。
半導体の製造工程から最終製品の性能向上まで幅広く貢献しているのですね。今後の見通しはいかがでしょう？
A、 これらのフッ素製品は 5G や 6G 通信、 AI、 IoT、 自動運転などデータ通信量と処理能力の飛躍的向上が求められる分野において、デバイスの信頼性、耐久性、性能を保証するために不可欠です。
先端技術の発展を支える、まさに見えない立役者ですね。最後にヘンケルが EV モビリティ向けに包括的な接着、風刺ソリューションを提供しているという話題ですが、どのようなソリューションがあるのでしょうか？
ヘンケルは EV バッテリーシステム向けに、接着剤、熱接着剤、そして安全ポッティング剤を含む包括的なソリューションを提供しています。これらは EV バッテリーに求められる高い性能と安全性の要件を満たすよう設計されています。
EV バッテリーにとって、これらの接着、風刺剤はどのように重要なのでしょうか？
バッテリー組み立て用接着剤は、セルの効率的で迅速な組み立てを可能にし、製造コスト削減に貢献します。熱接着剤は、バッテリー内の発熱を効率的に管理し、加熱を防ぎます。特に安全ポッティング剤は、円筒形セルで万一熱暴走が発生した際、その電波を防止し、安全性を飛躍的に高めます。
これらのソリューションは EV 市場にどのような影響を与えますか？
EV バッテリーの性能向上、安全性確保、そして製造プロセスの効率化という主要な課題に具体的な解決策を提供します。特に熱管理技術の最適化はバッテリーの寿命と充電速度に直結し、安全ポッティング剤は EV への安全性への懸念を軽減するでしょう。
ヘンケルの技術が EV の普及と進化を力強く後押ししていることがよくわかりました。
今週の接着、風刺剤テクノロジー最前線では、EV の軽量化と安全性向上、半導体の高機能化を支える熱管理材料、そして環境負荷低減を実現する新たな接着、風刺ソリューションなど、幅広い技術革新が進行していることが分かりました。
そうですね。各企業が環境規制への対応や、熱問題の解決に注力しているのが印象的でした。未来のモビリティやデジタル社会を支える接着、風刺剤の進化から、今後も目が離せません。
次回も、最新の接着、風刺剤テクノロジーの動向を深掘りしていきましょう。
はい、トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の